広報柳井2023年5月11日号。若葉の香りが爽やかな毎日です。皆様いかがお過ごしでしょうか。目次、表紙、特集、柳井商業高等学校跡地の利活用、2ページから3ページ、ピックアップ、4ページから8ページ、姿勢だより、9ページから15ページ、健康&すくすく、16ページから21ページ、町の出来事、20ページから21ページ、郷土史コラム、休日夜間応急診療所、救急医療電話相談、水道修理連絡先、6月の献血、22ページ、白壁ポリスニュース、図書館だより、編集後期、23ページ、季節の便り、地域おこし協力隊、内村智美隊員コラム、24ページ、折り込みがあります。令和5年度、柳井医師会診療体制、4ページ分です。表紙、担当は中原です。広報柳井、市民の力で支え合い、一人一人が主役の笑顔あふれる街、柳井。2023年5月11日号、ナンバー364、市章、https://www.city-yanai.jp。 今回の広報は全面写真で埋められています。4月22日23日柳井天神春祭り、金彩柳井ブランドのシンボルマークが添えられています。4年ぶりに開催された柳井天神春祭り、22日夕刻には夜参り行列が白壁の町並みから柳井天満宮まで練り歩きました。翌23日には馬に乗った大行事、小行事、御車や稚児行列などを加えた大名行列が柳井天満宮から白壁の町並み、レトロ通りなどを巡り、華やかな時代絵巻を繰り広げました。2ページ、特集、柳井商業高等学校跡地の利活用、3ページまで、緑ヶ丘通信、ボリューム1、市では現在、柳井商業高等学校跡地を緑ヶ丘防災運動公園と称して、複合図書館、公園、駐車場などの整備を進めています。今年度の広報柳井では、来年春の複合図書館の開館に向けて、緑ヶ丘通信と題し、複合図書館や緑ヶ丘防災運動公園の機能や特徴などを紹介していきます。問い合わせ、制作企画課、電話 22-2111、内線471。緑ヶ丘。この場所は長く緑ヶ丘の愛称で旧校歌や同窓会の名称としても親しまれてきました。防災、文教、交流ゾーンの設定。柳井商業高等学校跡地周辺には緑ヶ丘防災運動公園を中心にバタフライアリーナ、市文化福祉会館、サンビーム柳井などの公共施設や学校施設、白壁の町並みなどが集積しています。市ではこのゾーンを防災、文教、交流ゾーンと位置づけ、各施設が連携して防災機能の強化や観光、スポーツ交流の促進などを図ります。緑ヶ丘防災運動公園の図面が掲載されています。主な箇所が矢印で示され、それぞれ説明があります。読み上げます。弓道場、南浜の弓道場を移転します。既存施設、セミナーハウス、武道場の会議室やトイレなどを活用し、 効率的な整備を計画しています。複合図書館、図書の充実に加え、市民活動支援や子育て支援、防災など複合的な機能を持ちます。公園、駐車場のほか芝生や遊具、ベンチなどを整備します。またマンホールトイレや防災あずま屋など防災機能を備えます。市道の整備、複合図書館などへのアクセス道として車道、歩道を整備します。緑ヶ丘防災運動公園駐車場、写真が添えられています。令和4年7月に協業開始し、多くの人に利用されています。駐車場の整備、協業開始済み部分約140台と合わせて約200台駐車できる駐車場です。3ページ、整備スケジュール。整備スケジュールが表になっています。複合図書館整備、都市公園整備、駐車場等整備、それぞれ令和4年度、5年度、6年度までの進行スケジュールが矢印図とともに示されています。複合図書館は令和5年度中に完成し、現図書館からの移転作業を経て、令和6年春の開館を予定しています。公園と駐車場整備はその後も続き、令和6年度末の完了を目標としています。表を終わります。複合図書館愛称募集。複合図書館が市内外の多くの皆さんにとって親しみのある施設となるよう愛称を募集します。応募期限6月23日金曜必着。応募資格、県内在住者及び広島広域都市圏広西市町在住者。応募方法、次の記載事項を記入の上、持参、郵送、ファックス、メールで応募してください。記載事項、1、氏名、振り仮名、2、住所、3、電話番号、4、年齢、5、愛称、振り仮名、6、愛称の意味、理由、審査基準、複合図書館の目的、コンセプトに沿ったもの、覚えやすく、親しみやすいもの、注意点、専用の応募用紙に限らず、提出様式は任意とします。応募点数は1人につき何点でも構いません。応募愛称は第三者の著作権、商標権などの知的財産権を侵害しないもので、自作かつ未発表のものに限ります。発表、表彰、市ホームページや広報屋内で発表するほか、受賞者へ通知します。複合図書館開館時のオープニングセレモニーで表彰します。応募先、問い合わせ、制作企画課、郵便番号 742-8714、住所記載不要、電話 22-2111、内線471、ファックス23-4595、メールアドレス seisakukikau@city-yanai.jp、 米印、募集期間中、柳井図書館、大畑図書館に応募コーナーを設置しています。完成した複合図書館内部のイメージ写真が2枚掲載されています。工事の様子、複合図書館建設工事は令和4年7月から開始され、基礎工事、鉄骨工事などを経て、現在は屋根の工事を行っています。工事の様子の写真が掲載されています。4ページピックアップ、8ページまで。市職員採用試験、職種採用予定人員、上級行政職5人程度、上級土木技術職3人程度、上級建築職2人程度、 受験資格、次のいずれかに該当する人、丸1、平成6年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた人、丸2、平成14年4月2日以降に生まれた大学卒業者、令和6年3月末までの卒業見込み者含む、試験日時、予定、第一次試験、上級行政職、7月9日日曜、10時から16時、教養試験、専門試験、適性検査、上級土木技術建築職、7月9日日曜、13時から16時、専門試験、適性検査、第二次試験、8月下旬、作文試験、面接、試験会場、市役所、採用、令和6年4月1日以降、申し込み手続き、次のどちらかの方法で手続きをしてください。電子申請、電子申請による申し込み後、受験申し込み書、受験票を郵送してください。郵送、受験申し込み書、履歴書、受験票を郵送してください。米印、受験申し込み書は市ホームページから印刷できます。受付期間、電子申請による申し込み、6月1日木曜17時、受験申し込み書の郵送、6月8日木曜、米印、当日消印有効、その他、災害等によりやむを得ず試験方法の変更、または試験を中止する場合があります。その場合は、市ホームページでお知らせします。QR コードがあります。申し込み問い合わせ、総務課、電話 22-2111、内線431、写真が1枚添えられています。低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。概要は以下の通りです。詳しくは市ホームページや広報屋内でお知らせします。一人親世帯分と一人親世帯以外分の給付金は重複して受給できません。QR コードがあります。申請先、問い合わせ、子どもサポート課、電話 22-2111 内線187-188、給付金が表になっています。対象児童、給付額、区分、支給対象、申請、支給予定の順に読み上げます。対象児童、平成17年4月2日から令和6年2月29日生まれの児童、障害児の場合は平成15年4月2日生まれ以降、給付額、児童1人当たり一律5万円、区分、一人親世帯分、支給対象、令和5年3月分の児童扶養手当受給者、申請不要、支給予定5月下旬、一人親世帯分、支給対象、公的年金等受給し、令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない人、児童扶養手当の支給限度額を下回るものに限る、および食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人、家計急変者、どちらも申請要、申請期間5月下旬から令和6年2月29日木曜、昨年度受給した人など該当すると思われる人には申請書を送付します。支給予定、申請受付後、順次。区分、一人親世帯以外分、支給対象、令和4年度、 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金一人親世帯以外分を受給した人、申請不要、支給予定5月下旬。区分一人親世帯以外分、支給対象、上記以外で対象児童を養育する令和5年度住民税均等割が非課税の人、および食費等の物価高騰の影響を受けて直近の収入が急変し、住民税均等割が非課税相当の収入となった人、家計急変者、どちらも申請要、6月下旬申請受付開始予定、支給予定、申請受付後順次。表を終わります。5ページ。市県民税、国民健康保険税、納税通知書を送付します。問い合わせ税務課、電話 22-2111 内線 133-134。 市県民税、発送日6月1日木曜、米印市県民税を給与天引きで納付している人、特別徴収の人には事業所を通じて市県民税特別徴収決定通知書を送付しています。令和5年度令和4年分所得、所得証明書、所得課税証明書を発行します。発行開始6月1日木曜、米印特別徴収の人も同様です。場所税務課、各出張所、連絡所、コンビニ。必要書類本人確認ができるもの。コンビニ交付にはマイナンバーカードが必要。国民健康保険税、発送日6月9日金曜。令和5年度から1、付加限度額が一部変更されます。2、均等割額、平等割額の軽減対象範囲が拡大されます。1、付加限度額が一部変更されます。支援金分22万円、令和4年度20万円。2、均等割額、平等割額の軽減対象範囲が拡大されます。2割、5割軽減の対象範囲が拡大。表になっています。軽減割合7割軽減、令和4年度基準43万円プラス10万円かける給与所得者等の数マイナス1、令和5年度基準43万円プラス10万円かける給与所得者等の数マイナス1、米印変更なし。5割軽減、令和4年度基準43万円プラス 28.5 万円かける被保険者数プラス10万円かける給与所得者等の数マイナス1が令和5年度基準43万円プラス29万円かける被保険者数プラス10万円かける給与所得者等の数マイナス1。2割軽減、令和4年度基準43万円プラス52万円かける被保険者数プラス10万円かける給与所得者等の数マイナス1が令和5年度基準43万円プラス 53.5 万円かける被保険者数プラス10万円かける給与所得者等の数マイナス1。表を終わります。柳井市をきれいにしよう。6月は県民一斉環境美化活動促進期間。6月4日日曜は柳井市をきれいにする実践活動の日&日本列島クリーン大作戦。問い合わせ市民生活課、 電話 22-2111 内線166。作業のできる服装で参加してください。日時6月4日日曜8時から。対象市民、市民団体及び行政関係者。内容道路等のゴミや空き缶等の収集清掃活動。主催市、市快適環境づくり推進協議会、小さな新設運動柳井支部、柳井駅周辺の活動、雨天中止、小雨欠航、集合場所、柳井駅南中央広場、カリオン広場、実施場所、柳井駅北南周辺、大畑地区の活動、雨天中止、小雨欠航、集合場所、ふれあいタウン大畑駐車場、高次郎学習等教養会館、旧遠崎小学校、実施場所、高次郎大畑遠崎の地区一円。皆さんの地域の活動、当日は各地域でも清掃活動にご協力ください。開催時間や場所は個人や家族、グループ等で自由に決めてください。クリーン大作戦への参加登録もできます。クリーン大作戦説明会、参加団体へのゴミ袋の配布や当日の活動内容等について説明します。日時5月18日木曜10時から、場所市文化福祉会館2階大会議室。日本列島大作戦の様子の写真が2枚掲載されています。
6ページ担当は水戸です。10ページまで。令和5年度介護保険料。介護保険は介護を予防し、また介護が必要になった時には費用の一部を支払ってサービスを利用できるように社会全体で連帯して支え合う制度です。40歳以上のすべての人が介護保険の被保険者となります。64歳までの人の介護保険料は、加入する医療保険の保険料に含まれていますが、65歳以上の人は医療保険料とは別に納めることになります。問い合わせ、高齢者支援課、電話 22-2111、内線155から157。65歳以上の人の令和5年度の保険料の基準額は6万1200円です。第1段階から第3段階の保険料を継続して軽減しています。介護保険料の所得段階区分及び年間保険料額、65歳以上、図になっています。ここからスタート。生活保護を受けている肺の人は第一段階基準額 ×0.3 で1万8360円。生活保護を受けているいいえ、住民税を納めているいいえ、世帯に住民税を納めている人がいるいいえ、老齢福祉年金を受給している肺の人は第一段階基準額 ×0.3 で1万8360円。生活保護を受けているいいえ、住民税を納めているいいえ、世帯に住民税を納めている人がいるいいえ、老齢福祉年金を受給しているいいえ、年金収入額と合計所得金額から公的年金等雑所得を控除した金額との合計額が80万円以下。肺の人は第一段階基準額 ×0.3 で1万8360円。いいえの人、年金収入額と合計所得金額から公的年金等雑所得を控除した金額の合計額が120万円以下。肺の人は第2段階、基準額 ×0.50、3万600円。いいえの人は 第3段階基準額 ×0.70 42,840円。生活保護を受けている、いいえ。住民税を納めている、いいえ。世帯に住民税を納めている人がいる、はい。年金収入額と合計所得金額から公的年金と雑所得を控除した金額の合計額が80万円以下、はいの人は第4段階基準額 ×0.90 55,080円、いいえの人は第5段階基準額 ×1.00 61,200円。生活保護を受けている、いいえ。住民税を納めている、はい。前年の合計所得金額が120万円未満の人は第6段階基準額 ×1.2 で73,440円。120万円以上210万円未満の人は第7段階基準額 ×1.3 で79,560円。210万円以上320万円未満の人は第8段階基準額 ×1.50 91,800円。320万円以上500万円未満の人は第9段階基準額 ×1.70 104,040円。500万円以上の人は第10段階基準額 ×1.90 116,280円。図を終わります。米印年金収入額、課税対象となる公的年金の収入額で、障害年金、遺族年金等の非課税年金の収入額は含みません。米印、合計所得金額、収入金額から必要経費、給与所得控除、公的年金控除などを控除した金額を合算したものです。土地建物等の長期、短期、浄土所得にかかる特別控除額がある場合は、特別控除額を控除します。令和5年度の市民税情報に基づいて決定する介護保険料は以下の通り計算します。第1から第5段階合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額、給与所得と課税対象となる公的年金にかかる所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除の適用がある場合は、その控除前の金額から10万円を控除します。控除後の額が0円を下回る場合は、合計所得金額を0円とします。第6から第10段階合計所得金額に給与所得または公的年金等にかかる雑所得が含まれている場合には、当該給与所得及び公的年金等にかかる雑所得の合計額から10万円を控除します。控除後の額が0円を下回る場合は、合計所得金額を0円とします。7ページ65歳以上の人の保険料はこうして決定。介護保険給付費用、地域支援事業費用の 23% を65歳以上の人が負担することになっています。今期の保険料はこれらの費用が賄えるよう、負担割合等をもとに算出した基準額を基礎としています。個人の年間保険料額はこの基準額をもとに、6ページの通り所得段階に応じて決まります。どの所得段階区分に該当するかは各年度ごとに決定します。円グラフがあります。65歳以上の人の保険料 23%、 年金からの転引、口座振替、納付書による個別納付、 40歳から64歳の人の保険料 27%、 加入している医療保険、国民健康保険や社会保険などから納付、公費税金 50%、 国 25%、 県 12.5%、 市 12.5%。 円グラフを終わります。保険料の納め方は、特別徴収、介護保険料は原則年金から転引します。特別徴収、年金の年額が18万円以上ある人は、年6回の年金支給時に保険料があらかじめ差し引かれます。4月、6月、8月の徴収額は、仮徴収期間として原則前年度2月の転引額と同額です。6月に年間保険料額が決定した後、8月以降の徴収月ごとの徴収額が極力均等になるように、8月の仮徴収額を調整します。10月以降は本徴収期間となり、決定した年間保険料額から仮徴収額を差し引いた金額が10月、12月、2月の本徴収額となります。普通徴収、年金の年額が18万円未満の人など、特別徴収による納付ができない人は、納付書や口座振替で個別に納めることになります。原則として6月から翌年3月までの各月の月末が納期となります。納期限を過ぎた納付書は、コンビニエンスストアやスマートフォンアプリ、ペイビー、ペイペイ、LINE ペイ請求書支払いでは使用できません。米印、普通徴収の対象となるのは、年金の年額が18万円未満の人、老齢福祉年金を受給している人、65歳になったばかりの人、年金が一時給付停止状態の人など。保険料額の通知は6月中旬に、年間の保険料額や納付方法などが記載されていますので、内容をご確認ください。普通徴収の人は口座振替がおすすめ、納め忘れがない口座振替が便利です。市の指定金融機関、収納代理金融機関で利用できます。米印、国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は、納付方法を特別徴収から口座振替に変更することができますが、介護保険料は特別徴収が原則となっているため、特別徴収の人が口座振替に変更することはできません。苦情・相談などは、市の窓口のほか、次のところでも受け付けています。山口県国民健康保険団体連合会介護保険課、電話083-995-1010。保険料の納め忘れはありませんか？特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような措置が取られます。保険料を1年以上滞納すると、サービス利用時に利用者が利用料の全額を一旦負担し、申請により後で介護給付費が支払われることになります。1年6ヶ月以上滞納すると、利用者が利用料の全額を負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなったり、滞納していた保険料と相殺されることがあります。2年以上滞納すると、利用者負担が3割、4割の場合もに引き上げられるなどの措置が取られます。米印、災害等で財産について著しい損害を受けるなど、特別な事情により納めることが困難なときは、徴収猶予や減免を受けることができる場合があります。 高齢者支援課に相談してください。8ページ柳井ブランド金彩柳井新規認証申請推薦の受付を開始します。柳井市地域ブランド推進協議会では柳井市の価値ある地域資源をブランドとして認証し、柳井ブランドとして PR するなどの販売支援を行っています。なお第1次第2次第4次から第6次認証分の更新認証は10月以降を予定しています。柳井市地域ブランドの認証マークが添えられています。申し込み問い合わせ柳井市地域ブランド推進協議会事務局商工観光課内電話 22-2111 内線363受付期間6月1日木曜から8月31日木曜認証対象応募対象は以下の9分類です。1一次産品農作物水産物林産物等2加工品加工食品飲料等及び郷土料理3工芸品織物陶磁器漆器木工品蓄工品等4有形文化財5無形文化財6民族文化財7記念物8自然及び景観9伝統的建造物群米印1から3農林漁業者もしくは製造業を営んでいる人またはこれらの人で組織する法人その他団体で原則として市内に住所主たる事業所の所在地を有する人が応募申請できます。4から9どなたでも応募推薦できます。応募方法実施要領を確認の上商工観光課備え付けの申請書類を柳井市地域ブランド推進協議会事務局商工観光課内に提出してください。申請書類と実施要領は市ホームページからダウンロードできます。マイナポイント第2弾ポイントの申し込み期限が延長されました。延長後の期限令和5年9月末マイナンバー制度のマスコットキャラクターマイナちゃんのイラストが添えられています。令和5年5月末までとされていた最大2万円相当のポイントがもらえるマイナポイント第2弾の申し込み期限が令和5年9月末まで延長されました。米印ポイント付与対象となるマイナンバーカードの申請期限令和5年2月末に変更はありません。問い合わせ市民生活課電話 22-2111 内線163 QR コードが掲載されています。申し込み方法スマートフォン NFC 対応機種やパソコン別途カードリーダーが必要でキャッシュレス決済サービスを選択して申し込みます。市民生活課市役所1階5番窓口で手続きの支援をしています。申し込み時に必要なものマイナンバーカード利用者証明用パスワード数字4桁お好きなキャッシュレス決済サービスのカードなど登録する預金口座の通帳またはキャッシュカード公金受取口座登録時のみ仮想の設置費を補助します。要事前相談対象地域あ下水道事業計画区域農業集落排水事業区域を除く市内全域米印対象外区域でも地理的要件等で補助できる場合があります。い令和3年度の下水道事業計画見直しにより下水道から浄化槽による整備へ変更した区域補助対象浄化槽 申請者自身の居住用住宅に設置する住人層以下のもの、小規模店舗などの併用住宅の場合は住宅部分の面積が2分の1以上、米印、その他にも要件があります。補助限度額、対象地域以については令和12年度まで限度額を上乗せして補助します。下表は上乗せ後の額表になっています。浄化層人層、対象地域あ、対象地域いの順に読み上げます。浄化層人層5人層、対象地域あ、33万2千円、対象地域い、66万4千円。7人層、対象地域あ、41万4千円、対象地域い、82万8千円。10人層、対象地域あ、54万8千円、対象地域い、109万6千円。表を終わります。補助金交付までの流れ。1、設置工事着工前に補助金の交付申請をし、交付決定を受ける。2、令和5年度中に設置工事の実績報告をし、完了検査を受ける。3、完了検査後に補助金を交付。申し込み期限、令和6年1月31日水曜。申し込み問い合わせ、下水道課、電話 22-2111-2193。 9ページ。